部屋を綺麗に整える30の弟。その1、綺麗な部屋とは、先生と最大の弟。私は留学時代何度も引っ越しを繰り返してきました。3年半で何度も何回も経験しました。引っ越しの度に悩んだのは物を置く位置についてです。時計はどこに置こうか、机はどこに置こうか、椅子はどこに置こうか、置き方によって見え方が変わり、見え方によって部屋の印象も変わります。単純ですが、きちんとしようと思うとなかなか難しいのです。迷い始めることもなく自覚しました。しかし、きちんと楽しかったものです。引っ越しの度に自分の中で新しい発見があり、部屋がどんどん綺麗に見えていくのが嬉しかったのです。多くの友人から褒められたりアドバイスをもらったり通じに綺麗とはどういう部屋なのか分かってきました。整理整頓です。物が多くても少なくても整理されていなければ散らかっていると言われます。物が多くても少なくても整理されていれば綺麗と言われます。究極の綺麗な部屋は物が少なくて整理整頓された部屋です。これが正しい綺麗な部屋です。部屋の整理整頓は定期的にする。部屋を綺麗に整える30の方法。その2、整理整頓は縦より横の方が長く。整理整頓のすることは置き方です。置き方によって見方が長く、使い方も大きく変わります。例えば、この整理する時です。こんなリスクがあるとして、あなたはどうと思いますか？整理整頓は縦に重ねるように横に並べる方が長くなります。縦に重ねるとしつつ、この取り出すために根が崩れないように気をつけることになります。それに一番下が最も取りづらくなります。縦に並べるのではありません。横に並べるのです。横に並べると縦の平行線が美しく見えるようになります。さらにこんな取り出すように使い方も良くなります。こんな形を最下を縮めればなお一層美しく見えています。ここに必ずこの部分にも当てはめます。もちろん全てがこの範囲ではありませんが、多くの場合は当てはめる要素です。見た目と最下っての両立が可能になるのです。横並びを意識して整理していく。部屋を綺麗に整える30の方法。その3、可愛いではなく綺麗になるための条件。可愛い部屋にするための方法があります。部屋に可愛い人形を置くことです。ではそれに対して綺麗な部屋には何をか。できるだけ人形は置かないようにするのがいいです。部屋に人形を置いている人は決まって寂しいです。何かにスキンシップを求めてそれで部屋に人形が置いてあります。人を飾ったものがないと心配で寂しくていられないのです。かつて私は一人で寂しかったせいかキャラクターのおさや人形が部屋の中にありました。私はその時この部屋がいっぱいだし部屋がどんどん良くなっていっていると思っていました。あるいは部屋の正面ドアの人形を飾っているします。それはある日部屋に来た女の子に可愛いねと言われました。その時私はあれ、何か違うなと思いました。私が目指していたのは可愛いではなく綺麗だったからです。その子に理由を聞いてみると部屋にキャラクターグッズが多いからと言われました。実は当時私は失恋の最中でした。心の中に寂しさをいっぱい込んでしまい、そのためにいつの間にか部屋にたくさんのキャラクターを置いていたのです。その人形たちは寂しさを流すために人が去ってくれているのでした。それにもう一つの理由は私の中で綺麗と可愛い、なくてできなかったためでもありました。可愛くするためのものと綺麗にするためのものがしっかり区別されていなかったのです。私は早速綺麗な人形を全部取り除きました。可愛らしさをアピールするようなものはどんどん部屋から通行していきました。部屋に残っているのは質素なものだけでしたが、確かに可愛らしさがなくなり綺麗になりました。人形を置かないようにする。部屋を綺麗に整える30の方法。その4、本当に綺麗な部屋には匂いがない。本当に綺麗な部屋は何の匂いもありません。無臭です。人の好みで綺麗さを演出する匂いを部屋につけることもできます。それはその人の好みです。本人だけの部屋ならいいでしょう。それでも他のお客さんが来るときは匂いがない方が無難です。その匂いはお客さんの好みとは考えないからです。たとえ好みでも匂いは面白い性質があります。匂いに慣れてしまうと匂わなくなるということです。私はこれで大失敗を犯してしまったことがあります。友人の部屋に遊びに行ったときいい香りのする部屋で良い印象を受けたため自分も迷いしようと思いました。私は迷いをするのが好きです。得意です。早速部屋にスペースのための香水を買い部屋に噴射します。いい匂いで私は満足でした。しかしそれから数日後おかしなことが起こりました。いつも同じ量でスペースしているはずなのに匂いが弱くなっているのです。おかしな、香水の成分が薄くなったのかなと思い以前より量を増やしてスペースしました。ところがある日友人がやって来たことです。はい、どうする？うわ、すごい匂い。どうしたの？と言うのです。私の鼻ではあまり匂いません。その時ようやく分かりました。私は匂いに慣れてしまい匂わなくなっていたのです。友人は嫌な顔をしていました。友人に書いたまた量では綺麗な部屋は失格です。それからというものも部屋には滅多に匂いをつけることはなくなりました。無臭にしてから友人からの評判も良くなりました。ある韓国人の友人にあの部屋は何も匂わないから部屋に安いと言ってくれたことが嬉しかった。綺麗な匂いは何も匂わない無臭のことだったのです。部屋は無臭にする。部屋を綺麗に整える30の方法。その5、綺麗なことは白のこと。綺麗を演出できる綺麗式とは何なのかご存知ですか？綺麗式とは白のことです。色は白のことに影響を与えます。さあ想像してみましょう。赤い部屋、青い部屋、黄色い部屋、黒い部屋、白い部屋があります。赤い部屋は熱いような感じがします。青い部屋は清潔感がありますが、色が強すぎると冷たい感じの部屋になります。黄色い部屋は明るいのですが、そわそわした気分が大きくなり落ち着きません。黒い部屋は細かい気分になります。どれが一番綺麗な部屋かすぐ分かります。白い部屋が一番綺麗に見えます。軽く色が綺麗に丸くさせてくれるようです。部屋の色を整えるのは難しい配色は考える必要はありません。実際に綺麗にするためには白を生み出されているのです。赤い部屋を目指して汚い感じの部屋になっても白い部屋を目指して汚い部屋になることはありません。綺麗な部屋にするためには部屋の色を見せられているのです。部屋の色をできる。部屋を整える30の方法。その6、綺麗さを演出ゴミ箱は大切です。部屋の片隅にあれ、真っ黒なゴミ箱は白い部屋では浮いてしまいます。ゴミ箱というのは一般的に汚いというイメージがあります。ゴミの入れ方ですが、確かに汚い印象は仕方ありません。しかし、ここで泣かないようにしましょう。ゴミ箱の用件を使用することで、ゴミ箱のイメージを変えてしまいましょう。私が何かと思ったゴミ箱は、マイクロソフト社の開発した Windows XP のゴミ箱です。Windows XP のゴミ箱は綺麗です。白ではありませんが、綺麗な透明度を帯びたのです。中にゴミが入ると、必ず白いゴミになります。この種が大切なのです。ゴミが入ったゴミ箱でも綺麗に見えてしまうのは、この種のおかげです。白いゴミが綺麗式ならゴミ箱も綺麗式にしてしまいましょう。部屋の片隅のゴミ箱は、部屋の綺麗さに大きく貢献するのです。ゴミ箱は清潔感のある種を基準にする。部屋を綺麗に整える30の方法。その7、ゴミ捨てのことも考え、ゴミ袋は透明にすることが大切。ゴミ箱とゴミ袋は別です。ゴミ箱の色の変わりならゴミ袋の色も変わってしまいましょう。大切なことはゴミ箱の色のゴミ袋を合わせることです。合わせることにセンスの良さを感じます。青いゴミ箱なら青いゴミ袋、黒いゴミ箱なら黒いゴミ袋、白いゴミ箱なら白いゴミ袋です。私のゴミ箱は白いです。それからゴミ袋も白いで整えています。その方がより綺麗なゴミ箱を演出できるからです。さらに環境のことを考えるとゴミ袋は透明度が最適です。日本では何より何のゴミ袋は何よりであればルールで決められています。ゴミ出すことのマナーを考えればゴミ袋は透明度であるといいです。アメリカでは実はゴミの仕分けがありません。ゴミ捨てが何より何を捨てるなんて決まりはありませんし、ゴミ袋の指定もありません。アメリカのゴミ捨ての状態は最悪になっています。匂いの悪さも一流です。朝の眠りからゴミ出しに行くと、あまりの匂いの悪さに眠りが来ております。その点、日本ではゴミ捨てのルールなり、リサイクルのこともしっかり考えられていることがないので、大したものです。ゴミ出しとはいえ、適当なのではなく、ゴミ捨てのマナーもしっかりすることが大切です。それを考えれば、ゴミ袋の色は透明度で決まりなのです。ゴミ袋は中身により透明度である。部屋を綺麗に整える30の方法。その8、綺麗にするためのキーワードは統一感。綺麗のためのキーワードは統一感です。では、部屋の何を統一するのか。何でも構いません。形や太さ、意味や配置など統一させることが大切です。例えば、プレスラーが筋肉性で太さのために、キーちゃんの太さは不自然です。青い部屋の中に高いものが一つ置かれていると目立ちます。壁足にもかかわらず、空間上は違和感があります。綺麗な管理と出すために部屋の部屋は統一させましょう。統一させた部屋はセンスの良さを感じます。こだわりが見えたです。どういうことでこの部屋の部屋はこれらなとあらに安心できます。私の友人にアンティークな趣味の友人がいます。部屋にたくさんのアンティークの金魚が置かれています。初めて部屋に入ったときは博物館だと思いました。入場料が必要なのかと友人に聞いてしまいそうでした。部屋にはたくさんものが置かれているのですが、整理整頓されています。大切なポイントはそのアンティークの置物が同じ種類で統一されていることです。私はそこから彼のアンティークのこだわりが見えました。アンティークが何でもいいと考えているのではなく、これらしかというこだわりが見えたのです。アンティークが同じ種類で統一されているため、彼が説明しなくてもこんな感じのアンティークが好きだということがわかります。たくさんのアンティークといえばごちゃごちゃしていそうですが、不思議と美しく見えるのです。この整っている感覚が大切です。ブドウ山の博物館に後ろに置かれていると何の博物館なのかよくわかりません。ブドウ山の博物館はブドウ山で統一しなければなりません。ブドウ山の種類は関係ありません。統一することでテーマの部屋を安心するのです。綺麗な部屋を演出するときどのようなテーマの部屋にするかを決めましょう。統一感によって自然と綺麗な感じになっていくのです。部屋のテーマを決め、統一感を出す。部屋を綺麗に整える30の方法。その9、椅子に座る部屋なのか床に座る部屋なのかをはっきりさせる。座ることも気を遣いましょう。部屋で座るときには椅子に座る部屋なのか床に座る部屋なのかはっきりすることが大切です。こたつの横に椅子に座るテーブルを置くのはおかしい。しかし、こたつの横に座らない方が大丈夫です。同じ床に座る環境だと乗っていますから、座ることに落ち着いて座ります。これで私は面白いことを言われたことがあります。私はアメリカ留学当初ホテル暮らしでした。ホテルでは座ることには基本的に椅子に座ります。 しかし、私は床に座るのが好きですから、部屋のベッドを横に寄せて床に座れるような状態にしていました。面白いのは、友人が遊びに来たとのことです。友人が私の部屋に入って、まず言うのです。どこに座ればいい？当時の私の部屋は床に座る状態と椅子に座る状態が混同した部屋でした。私と両親が混在した部屋ということです。そのため、友人が椅子に座ればいいのか、床に座ればいいのか困っていたのです。他にも来る友人が次々と同じことを口にします。ひどい時には友人同士がどう座ろうかと話し合っています。私は座る状態のバランスがおかしくなっているなと気づき、床に座る部屋ではなくて椅子に座る部屋に統一しました。私には私のルールなり、両親には両親のルールがあります。その後は友人のどこに座ればいいのかという不可思議な質問が飛ぶことがありました。部屋の座る状態は椅子に座る部屋なのか、床に座る部屋なのか、はっきりさせるようにすることが居心地のいい部屋なのです。椅子に座るのか、床に座るのか、はっきりさせる。部屋をきれいに整える30の方法。その10、何々の人生の習慣はその人の考え方が反映されやすい部分。ゴミ箱の中は心の中を反映しています。その名の通り、ゴミ箱は必要ないものを捨てるそうです。いらないものや役立たないものなどを捨てます。この時、注意したいことがあります。ゴミ箱はいっぱいになる前にゴミ捨てがしてしまうことです。ゴミ箱はいっぱいになってからゴミ捨てが持っていくのではありません。いっぱいになる前に捨てていいのです。むしろいっぱいになる前にすることをお勧めします。こういうと、ゴミ箱がいっぱいになってからの方がゴミ捨ての手が少なくて済んだろうと考える人もいるでしょう。確かにそうではありますが、あまり理想的ではないのです。何々のゴミ捨ての習慣はその人の考え方が反映されやすい部分です。スペースに対する考え方が曖昧になる部分です。ゴミ箱はいっぱいになってから対処する習慣のある人は何がしやすくなります。ゴミがいっぱいになってから捨てる習慣のある人はスペースも同様に全体に対して対処しようとするからです。日常でスペースを感じつつもまだいける。まだ大丈夫だと対処は後回しにします。スペースは小さな問題です。小さな違いもですが大きくなってから大変です。スペースが溜まることわずかなことで何がしやすくなります。さらに悪化すると大きくなったり寝込んだりしてしまうのです。後になること改善しにくくなるのです。スペースはいっぱいになる前にゴミ捨てが吐き出してしまうことが必要です。全体になってから対処するのでは手遅れになるかもしれません。何がゴミ箱の状態は人の心理状態に反映されているんです。今部屋のゴミ箱はどのような状態ですか。いっぱいになっていませんか。ゴミ箱のゴミはいっぱいになる前に捨ててしまいましょう。そういう習慣を持つことがスペースを溜めない習慣にもつながります。ゴミ箱はいっぱいになる前に捨ててしまう。部屋を整える30の方法。その11、朝日が部屋の整理の鍵を握る。部屋がしなくなっているよりは住んでいる人の生活リズムが崩れているせいかもしれません。部屋に住んでいる本人の買い物店が崩れていて部屋の中も違っていることもあります。私も中学生の生活を送ったことがあります。中学生の頃の話です。当時完全に生活サイクルが狂っていました。普通の生活サイクルでは朝に起きて布団のために昼は寝て夜は部屋でゆっくり言う生活サイクルです。生活サイクルがしっかりしていると部屋の中の状態も一日サイクルで動きます。ところが中学生の生活になってしまうと朝に布団で行動しています。ですから、起きても、なかなか布団をためず、いつも勉強時間で食事の時間がゆっくりする時間が本人さえもよくわかりません。私は一番適当な生活サイクルを中学の時からずっと探し続けていました。一生付き合う通院というテーマの答えを早く見つけた方が早く人生の希望に乗れると思ったからです。長い実験生活の中、私がついに見つけた最も良い生活サイクルは当たり前の生活サイクルでした。朝の起きは熱心に働いて夜は寝る。当たり前の生活サイクルこそ本人にとって最も有益な生活サイクルなのです。この答えが徹底的なポイントは当たり前時計です。人の体を動かしているのではなく、体温が消毒しています。その証拠が当たり前時計になります。普通の当たり前時計のサイクルは24時間と思われがちですが、実は違います。現在の最新研究によると、およそ24時間10分が有力です。1日24時間とは少しずれがあります。さらにもう一つ大切なことがあります。普通の人間はこの時計で当たり前時計を毎日同時にリセットしています。そのリセットに太陽から当たる日光が人の体内時計に大きく影響を与えます。朝日が当たった時、脳が朝と認識して体内時計のゼロから修正します。毎日の生活リズムを整えるには毎日規則から仕方を上げることが大切です。これに気づいたら当たり前の生活リズムを整えるようになりました。その結果、安定した精神状態になり、部屋の中の生活リズムを整えるようになりました。部屋は朝に入っているように工夫をする。部屋を整える30の方法。その順に、念のため押せるだけで部屋が綺麗になる。人間には精神性の限界があります。いくら精神性ができても、物がたくさんありすぎては精神性の限界があるのです。精神性のやりやすくする、とっておきの方法があります。物を減らすことです。物が少なければ精神性のスルーも減ります。これで本人の負担が一気に減りますから、精神性もやりやすくなります。もう一本話を先に進めましょう。では、どんなものを捨てていけばいいのか。念のため飲むのです。念のため飲むのも思い切って捨ててしまいましょう。念のためというのはいつ来るのですかと聞くとほとんどの人が当たりませんと答えます。そうはならないことのために大切な部屋の空間を念のため飲むのが占領してしまうことになります。この方が両方もったいない。せっかくの自分の部屋が念のため飲むになります。別の場所の倉庫があり、念のため倉庫というのがあります。しかし自分の部屋まで念のため飲むので飲む必要はありません。思い切って念のため捨てても大丈夫です。念のため飲んで失っていることの方が大きいのではないかと振り返ってみましょう。念のための時よりまさに今の方が大切なのだと意識を変えてみましょう。人生に影響を及ぼすかどうしても必要だというならさすがにそれはとっておく必要があります。本当の念のためです。ただしそれ以外は念のための時です。それが売ってしまってもいいです。いざという時に必要なら友人から借りればいいです。いざという時に必要なのは念のためのものではなく友人です。このシンプルな順に早く続けましょう。念のため保管しているものを捨ててしまう。部屋を整える30の方法。その13、一人暮らしが一つの便を進める。部屋を整理するためには一人暮らしの方がより実践しやすいです。部屋を整理するためには統一感が大切です。人の人間により一つの価値観が大切です。パソコンに置いているからパソコン中心の部屋にしようというならパソコン中心の統一感が生まれます。チェック模様が少ないというならチェック模様中心の部屋に統一感が生まれます。そんな自分がどんな部屋が好きなのかという価値をたった一つでいいから決めると部屋全体が整っていきます。実際のものが整理整頓されるだけでなく部屋全体の雰囲気までも整理整頓されていくのです。これは一人暮らしの方が実現されやすい。普通の人間の人ですから、その人の持っている価値が中心になればいいからです。だからとはいえ、彼は3人で暮らす生活は良くないかというと、そういうわけでもないのです。少し実現するのが難しくなるであり、大切なことさえ守りはなくいきます。同一さんです。同一さんさえあれば複数の人でも実現できます。自分の部屋のテーマは何なのかを考えてみましょう。私の部屋のテーマは白です。白に私は一番の価値を置いています。一番は一つだけでいいです。白とチェックでは一番の価値になります。一番は一つだけです。もし白とチェックというなら白チェックなら一つにできます。私の部屋のテーマは白ですから、パソコンも白です。テーブルも白。壁も天井も白。ゴミ箱も無垢も白です。一番大切な価値を一つに絞ることで雰囲気が整っていくのです。部屋のテーマは一つに絞り雰囲気を統一させる。部屋を整理整える30の方法。その14、1年間人間の衝動買いをしてしまうこともあります。つい勢いで買ってしまうことは人間らしい行動です。それで買ってしまったものは本当に必要なのかというと思うんです。衝動買いをしてしまった服はほとんど着ないものです。自分の1年間の振り返り1年間着なかった服は捨ててもいいです。1年間も着なかったということは必要ないということです。服は消耗品です。使えば使うほどボロボロになります。反対に使わなければボロボロになりません。ただし役にも立ちません。服をインテリアにしていないのは結構です。しかし床に使えた服は着ないことこそ服にとっての一番の幸せです。着てもらいさえすればボロボロになっても服は喜んでいるのです。1年間も着なかった服は1年間も相手にされなかったということです。無視をされたということです。相手にする必要がないということは処理する必要がないということです。1年間着なかった服は思い切って捨ててしまいましょう。捨てることができなければ誰かにプレゼントしてもいいです。1年間着なかった服は必要ないということなのです。1年間着なかった服は捨てたプレゼントする。部屋を整える30の方法。その15、空気は雰囲気。空気を入れ替えると雰囲気が入れ替わる。空気と雰囲気は密接な関係があります。空気は目に見えませんが大切です。学生時代、私が風で飛んでいた時のことです。男友達から心配でお前に来てくれました。その友人が私の部屋に入るやや不思議なことを話しました。空気の悪い部屋だ。その時の風の原因というのはよくわかりませんでした。何か無理をしているわけでも体を冷やしたわけでもなく原因不明の風でした。しかし、その友人の空気の悪いなのことで原因がわかりました。当時、私は空気の入れ替えをしていませんでした。ずっと窓を閉め切ったままだったのです。広い時は1週間以上も全く空気の入れ替えをしなかったこともあります。さすがに空気が悪くなっていたことでしょう。部屋の順で私は少しずつ悪くなって空気に気づきませんでした。しかし、友人が口にした空気の悪い部屋だということで気づきました。空気の入れ替えを行ったことが風邪をひいてしまったのです。空気が人のことを影響を与えていることはしませんでした。それからは毎日空気の入れ替えをするようになりました。空気を入れ替えると気分がすっきりします。目に見えませんが気分に強く影響を与えるようです。新しい空気が入っていると雰囲気が一新されるようです。あなたの部屋を振り返ってみましょう。最後に空気の入れ替えをしたのはいつですか。空気の入れ替えは毎日やりそうです。ドキッとすれば今すぐ窓を大きく開けて新しい空気を取り込みましょう。気持ちのいい気分になります。部屋のような空気は定期的に入れ替える。部屋を整える30の方法。その16、必要な分だけ確保で整えて部屋を最小限に抑える。あなたは良いよりいつもサイクルですか。トイレットペーパーのより洗剤のより鉄のより消しゴムのより、よりは様々な種類があります。確かに良いならば突然必要になった時、困らずに済みます。 しかし、予備は曖昧です。予備を意識されると白人感が始まります。あれも予備が必要。これも予備が必要。それも予備が必要。あらゆるものにおいて予備が必要ではないかと思えているのです。完全無意識するとキーがありません。予備をたくさん持つほど、整々との出番が増えます。今すぐ、下の予備に行き、下の予備の方が多くなります。部屋の掃除を妨げてしまうのです。どうしても、必要な予備は必要最小限に抑えることが大切です。予備を持つときは、もう一度よく考えてみましょう。これは本当に予備として必要なものなのかと自問自答するのです。物によっては、いっそのこと予備を買わないのも賢い選択です。必要ならば、その時に買えばいいのです。例えば、話や歯磨きの予備が必要になったら、近くのコンビニで買います。24時間営業の店で販売されているのは、予備を持つ必要ないものの一つです。困ることがあってもすぐ手に入れられなくなったら予備を持つ必要がありません。あるいは、友人から借りるのもいいアイデアです。その一方、予備が必要なものもあります。例えば、手の治療に必要な道具や薬などは予備を持つ必要があります。いざという時、1分1秒でも早く準備が必要であり、少ないようにされません。こうした判断基準の自分なりに持つことが大切です。部屋の調査は有限です。予備を指定しているわけではありませんが、必要最小限に抑えることが大切です。本当に必要なもので予備を持つように、毎日を強く意識してみましょう。随分手のものを入れるはずです。予備は必要最小限に抑えるようにする。部屋を綺麗に整える30の方法、その17、見た目だけの計算とは別に、目に見えない存在を忘れていませんか。チュチュチュチュ、あんなその夜、おそらく深夜2時半のことです。首の辺りで何か違和感がありました。痛いということではなく、この間に30回言うと痛かったでした。眠っている時にたくさん感じたことだったので、さっき気にせずそのまま眠り続けていました。翌日、目を覚ましました。顔を洗おうと思い、全面台の前になったことのことです。わ、なんだこれ。首の一部が真っ赤に枯れているようです。感じされたような可愛い水ではなく、ブラキが溜めたようなはっきりしたものでした。肌見せると何の仕業だと言います。睡眠中感じた違和感は何か溜めていたためのでした。首の周りは布を覆われていないため、寝ている間に何かあったようです。心当たりはありました。その時、布団の洗濯や気持ちを行っていたのです。なぜか湿度も高く、睡眠中に入った影響もあって、何か繁殖しやすい条件が揃っていたのでした。布団はとても綺麗でしたが、その他の判断が良くありませんでした。見た目は綺麗でも、ミクロの世界では小さな穴がたくさんあったのです。これはいけない。と思いつつ選択をして気持ちをしました。定期的な布団の洗濯と気持ちは必須です。物品の先生とももちろん大切です。しかし、部屋の綺麗さとは見た目だけのことではありません。見た目は綺麗なカーペットでも、もしかしたら何でいっぱいだとどうでしょうか。座布団、テーブルなど嫌なところにも潜んでいます。快適な生活空間や寝心地を楽しむためにも、何という小さな生き物は要注意です。目に見えないほど小さいからこそ、いかんで綺麗になっているかどうかは正しく判断できません。定期的な洗濯や気持ちを有する感が大切なのです。布団やカーペットなどは定期的な洗濯や気持ちで見ないように大事です。部屋を綺麗に整える30の方法、その18、普通の人とすることは、運動ではなく部屋の担当を決める。普通の人と一緒に住むことは部屋をまとめるのが難しいです。2人以上で住むと、なかなか部屋をまとめるのができません。私は学生時代、友人と3人で一緒に暮らしたことがあります。当然、初めは部屋をまとめるのが大変でした。お互いに人がいて部屋がまとめにくいのです。しかし、さらに工夫で、実は簡単に部屋をまとめることができます。部屋ごとに誰の担当か決めることです。タンスは A 君、台所は B 君、カーペットは C 君のように、分ごとに誰の担当か決めることがありません。この部屋は A 君、あの部屋は B 君、トイレは C 君と部屋ごとに決めた方が綺麗にしやすいです。私は友人と3人で同居していた時も、部屋ごとに担当を上げているようになってから、うまくいくようになりました。一つの部屋を一緒に整えるような全体を見ることができるようになるため、整えやすくなるのです。複数に同居することは部屋ごとに担当を決める。部屋を整える30の方法、私が一人暮らしをしているときに、猛烈に部屋を掃除する瞬間がありました。それはある一本の電話から始まります。たたき君、今からそっちに行くから。この瞬間から私の中で掃除の気がつきます。さすがにお客さんが来るのに部屋が来ないのではなくなりません。それで猛烈に部屋を片付け始めるわけです。部屋の掃除をするときにはやる気が大切です。私の実家も時々お客さんがやってきます。私の父は結婚式でよく歌うことを頼まれるそうです。そのためよく挨拶と結婚される際に訪問します。訪問する寸前の目的では大掃除が始まります。年末の大掃除に手を取らない勢いで掃除が始まるです。母は草を打ち、父は庭を掃除し始めます。金水をやり、玄関の靴を掃除始めます。いつもと違う両親の時にお客さんが来るときは自然と笑うようになりました。綺麗な部屋にするためのコツはお客さんが来ることです。お客さんが来ることがあれば体が勝手に動かします。悪い印象を招かないという人間の身は、として掃除をやると体が能力になるのです。お客さんが来る直前の掃除をしなきゃという気持ちに変える。部屋を綺麗に整える30の方法、その20、使える部屋は今の濃い部屋だ。原色並みに考える。綺麗に見せるための大切な具材のコツがあります。できるだけ原色は避けることです。部屋を綺麗に見せるための具材は原色を使わず、淡いを使うだけで自然と綺麗に見えてきます。原色は派手であるため、人の目には負担がかかります。部屋が濃い雰囲気になり、落ち着かない部屋になってしまうのです。実は白でさえも真っ白な原色は目に負担がかかります。真っ白な部屋は眩しい部屋になり、綺麗であっても、使える部屋になるのです。ポイントは淡いを使うことになります。真っ白でさえも淡いを含まれていれば目の負担がかかります。例えば、薄い青、薄い茶色、薄いピンク、薄い黄色です。淡いは強みはありませんが、優しく上品で綺麗な雰囲気を演出できるのです。刺激の強い原色はできるだけ避ける。部屋を綺麗に整える30の方法、その20、部屋の色が通称の心に影響を与える。部屋の色が通称の心に影響を与えます。明るい色は通称を明るくさせます。暗い色は通称を暗くさせます。落ち着いた色は部屋をコーディネートするときに、まずあなたはどんな気持ちで部屋に住みたいか考えましょう。明るい気持ちになりたければ明るい色でいいです。落ち着いた気持ちになりたければ落ち着いた色しかありません。心理学でこんな実験がありました。ある活動の物質に接していないと明るいエンジンから暗いオイルに変えたそうです。そうすると、運が次々と体の不調を訴えるようになりました。これは暗いライトのために血色が悪くて不調でなくても不調であるように見えたため、本人の心にも影響を与えたのです。ライトがないと体が暗くなり心まで隠してしまうのです。命からは守ってはいけません。どんどん病気によって通称の心の状態まで影響させてしまうのです。ちなみに私の部屋の中でと天井は白い色にしています。カーペットは淡い茶色です。バスルームでは特別でピンク色にしています。友人はこんなことを住んでいるの？と言いますが、私は人暮らしです。相手、お風呂に入るときはすでに疲れています。そうしたとき、ピンクに囲まれていることで、最後、吹き飛ばしてくれる効果があるのです。肌の血色のように、実際に体調が悪くても、体調の良いように見せてくれる効果があるのです。バスルームのカーテンのピンク色に変えていない、あなたの体調が悪くなる回数が少なくなりました。今、私の元気はそんな部屋の私のおかげでもあるのです。明るいよう、部屋に留める。部屋を綺麗に整える30の方法、その12、掃除は一気に進める方がうまくいく。掃除には2種類あります。日常的な小さな日の掃除と、年末の大掃除のような大規模な掃除です。掃除の時に大小はありますが、共通する掃除のコツがあります。最後まで一気にやり切ってしまうことです。掃除の途中でやめてしまうことと中途半端なことはありません。たとえ途中まで綺麗になっていたとしても、中途半端な状態によって気持ちがすっきりしません。コップを洗い始めたら全てのコップが洗い終わるまでやり切ってしまいましょう。洗濯物を畳み始めたら洗濯物の一つの数ずつ全て畳み切ってしまいましょう。小さな掃除であろうと大きな掃除であろうとやる仕事をやりきれば気持ちの良い達成感があります。大変なのは初めの思い越しを割れないの時間です。一度思い越しを割れて掃除を始めると、作業を感じることが勢いによる体感ができます。この気持ちの良さが病みつきになるのです。勢いによって一気に終わらせてしまいましょう。勢いのあるうちに進めておいた方が仕事の量が増えしなくなります。後から面倒が少なくなるのです。掃除は中途半端に進めず一気に進めてしまう。部屋を綺麗に整える30の方法、その13、こんな時間綺麗な部屋であると、以上、友人に褒めることが大切です。人間は褒められると、さらにやる気が出てしまうのが生き物です。私も綺麗な部屋にしている理由の一つに、友人に褒められたいからというのがあります。従来のこと、私の部屋は綺麗でもなく、散らかってもない状態の部屋でした。ところが、ある日、友人から綺麗な部屋であると褒められたことがきっかけになり、積極的に掃除をするようになりました。褒められたことが嬉しかったのです。もっと褒められたいな。じゃあ、もっと綺麗にしよう。これが私の部屋の綺麗さを習慣にさせていたのです。褒められた。褒められたいという、実に単純な動きです。これが大きな動きを作っているのです。部屋を綺麗にすることは、部屋を直接見ることがなく、人の心に聞くことが分かりやることもあるのです。部屋が綺麗なと褒められる経験を積み重ねる。部屋を綺麗に整える30の方法、その14、直接法はかっこいい光、間接光は優しい光。部屋を綺麗にする人は光を大切にします。光の部屋の演出は2種類あります。1、直接法。直接光。直接光は途中に障害物もなく直接に届く光のことです。日光は典型的な直接光です。直接光は明るさが強く引きつけます。人の顔に当たると普通より光が高くします。シャッターに照射されたい時は直接光は立体です。おしゃれな服屋さんが松陰堂でモデルにしたいのが出ている光を読み立てます。松陰堂では招き人形をかっこよく見せたい目的がありますが、直接光は使われています。 それに対して関節シャリは一度仮に反射しておいた人に関節的なシャリのことを言います。優しい印象や柔らかい印象を与えたいときには関節シャリがいっぱいです。グラブやキャラクターの内では関節シャリがほとんどです。できるだけ柔らかい優しい印象を与えるために全体を関節シャリで包み込んでいます。シャリの使い方として美しさの印象を与えます。自分の部屋ではどのようなシャリで綺麗を演出したいのか直接音と関節シャリによって決まります。私の部屋では関節シャリを使っています。リラックスできる部屋にしたくて関節シャリを使って部屋全体の雰囲気を整えています。直接音と関節シャリの効果の違いを把握する。手を綺麗に整える30の方法。その15、寝言を良くしたければベッド。手を広く使いたければ布団。手を綺麗に見せるためには手を広く見せると綺麗に見えています。手を少しでも広く使いたければベッドより布団の方が賢い選択です。ベッドを自然にしまうことはできませんが、そんなためならお自然にしまうことができ手を広く使います。確かに寝心地の良さはベッドの方が快適です。大きくて弾力性があります。それに対して布団は上下の負担が小さく背骨の負担や寝心地の良さはベッドに問題があります。ベッドと布団どちらにかは人それぞれです。部屋の広さと寝心地の良さのどちらを優先するかは本人の立場に置いているかによって決まります。私が留学生活を送っていた頃は布団を使っていました。部屋では綺麗さにポイントを置いているため布団の方が合っているのです。布団の上で朝起きれば布団のために手を広く使えるのです。寝つきが悪い時はベッドに変更する。部屋を綺麗に整える30の方法。その16、部屋の中のしっかりした人は帰り際に片付けができる。部屋の中のしっかりした人は友人の家に遊びに行った時も帰り際に片付けができる人です。先日私の部屋で友人のお別れパーティーがありました。飲み終わったみんな私の服などが違って後片付けが大変になるかなと思っていました。そんな時嬉しい光景を目にします。パーティーが終わって帰り際にメンバー全員が後片付けを始めたのです。メンバー全員が協力して後片付けをしてくれる光景は嬉しいのひと言でした。大勢のメンバーで散らっていましたが、感じができるようになりました。私も後片付けの手間が少なくなり助かりました。楽しみだけでなく終わった後の部屋もしてくれるとお互いに気持ちよく帰ることができます。みんなで楽しむことができたのですから最後の綺麗に終えたいものです。友人の家に遊びに行ったら帰り際の後片付けもしっかりすることでお互いに気持ちよく終えることができるのです。何かやったパーティーは部屋の後片付けもきちんとする。部屋を綺麗に整える30の方法。その17、部屋の綺麗な人は心も綺麗。私は学校の宿題のことで大先輩の部屋を訪ねたことがあります。しっかりした感じの方だったので協力してほしいなと思いました。しかし部屋を見て考えが変わりました。違っているのです。直感的にこの人には頼めないなと思いました。案の定彼は技術を守っていけず適当な状態での協力でした。その人の精神的な状態を見るために部屋の状態を見ることはある程度分かっています。部屋を綺麗にしようと思ったらまず自分の精神状態を全然整理するのです。一方私が友人の家に遊びに行ったことのことです。その人の部屋は綺麗に全然整理されていました。突然私が訪問者にもかかわらず整理されていたため掃除の習慣があるということが分かりました。この人は心も綺麗なんだな、思いやりのある人なんだろうな、そう感じました。ある日その人の部屋の掃除を管理した時に頭を下げていってくれたあなたの人のことが嬉しかったです。やはりしっかりしている人だと感じました。部屋を整えるためにその人のものに対してどう思っているかが現れます。それは人に対してもそうです。人に対して適当な人は物に対しても適当で礼儀を失っています。人に対して優しくする人は物に対しても優しくするから部屋がきちんと整理整頓されています。つまり思いやりのある何かです。部屋を綺麗にするための方法は自分の心を綺麗にすることです。心を綺麗にする具体的な方法はこの4個です。この4個とは決まって部屋を綺麗に整っています。この4個とは心を良くする作用があります。どれだけたくさんこの4台よりどれだけ学んだかということの方が大切です。部屋の綺麗さと本当は関係ないと思うかもしれませんが関係があるのです。目には見えない精神的な状態が部屋の状態に全然します。この4で心が変われば部屋も変わるのです。部屋を綺麗にするためにこの4、部屋を綺麗に整える30の方法。部屋にたくさん物が多すぎて汚くなることはあっても少なすぎて汚くなることはありません。今整理整頓ができないなら単に物が多いせいかもしれません。不要なものは徹底的に減らしてしまいましょう。物がどんどん少なければどんどん片付けなくなります。極論はシンプルです。ありふれたフレーズです。綺麗な部屋を目指していると必ずここに行きます。シンプルとは綺麗を意味するのです。私の部屋は何もありません。テレビもないし冷蔵庫も制度も関数もありません。今すぐ引っ越しができます。部屋に物がないと不便で困りそうです。実際はそうでもありません。物がない方が悩むのは少なくなり快適で心まで軽くなります。物が足りなくても生活していることに気づきます。私たちは物に甘えすぎていたからです。本当に必要ならその時に彼が友人に借りればいいからです。部屋に置いてあるものはできるだけ減らすように努力をする。部屋を綺麗に整える30の方法。その19、布の部屋の柔らかさを薄めなる。最近は窓それだけで部屋の雰囲気が柔らかくなります。自分の部屋の床が黒に塗るのとカーペットの時を想像してみましょう。柔らかい部屋を印象づけるのは布でできたカーペットの方です。布は柔らかさを演出するために効果的です。実際にここには芯が残りやすい難点がありますが柔らかさを優先すると布で決まります。私の部屋もカーペットです。私はすべて自分の部屋がリラックスできる床にしたいと考えていましたからカーペットにしました。確かに扱いが大変ではあります。この辺に掃除機したりカーペットに芯が残ってはいけないと思い、コーヒーはいつも台所で飲んだりします。友人が遊びに来た時はコーヒーの代わりに音を出すようにしています。お互い万が一ほどでも芯が残らないからです。そんな機材の結果この部屋に住み始めて年々今の芯は一つもありません。結果としてそうなったです。習慣になればカーペットの生活も快適になりました。布の部屋を用意すると部屋の雰囲気が柔らかくリラックスできる床にできるのです。優しい雰囲気は布で作られる。部屋を綺麗に整える30の方法。その30、部屋の状態は住んでいる人の心の状態。部屋を綺麗にすることは簡単です。物を一つ一つに感謝することです。感謝するは人間に対してだけではありません。部屋の物を一つ一つも生きていく上で世話になっています。お世話になった人に感謝の気持ちがあると自然と服を畳んでいます。お世話になった朝も感謝があれば綺麗に畳んでいます。カーペットも毎日気持ちのいい感触を与えてもらっていることに感謝すればここに立てもいかがならないはずです。実は部屋を綺麗にすることというのは何をどうするかのことより本人の心の問題なのです。この本にとって見ている時点であなたは部屋に対して何らかの気持ちがあります。何とか部屋を綺麗にしたい。綺麗になったらかっこいい。こうした部屋の気持ちがあるからです。部屋に対して気持ちのある人は実はこの本の読まないからすでに部屋が綺麗であるはずです。本当に部屋が汚い人はこうした本には目を向けません。部屋に注意を向けるなんて時間の無駄と思っているからです。あなたがここまで読んでくれたらすでにあなたの部屋は綺麗になっています。住んでいるのは心を持った人間です。部屋の状態は住んでいる人の心が正直に現れた可能性があるのです。心地よい空間を提供している部屋に感謝をする。部屋を綺麗に整える30の方法。まとめ。その1、部屋の整理整頓は定期的にする。その2、横並びを意識して整理していく。その3、人形を置かないようにする。その4、部屋は無臭にする。その5、部屋の用紙をできる。その6、ゴミ箱は清潔感のある人を基準にする。その7、ゴミ袋は中身が見える用途の営業をやる。その8、部屋のテーマを決め統一感を出す。その9、椅子に座るのか床に座るのかはっきりさせる。その10、ゴミ箱は一体になる前に捨ててしまう。その11、部屋は先に入ってくるように工夫をする。その12、念のため保管しているものを捨ててしまう。その13、部屋のテーマは一つに絞り空気を統一させる。その14、1年間着なかった服は全てプレゼントする。その15、部屋を読んだ空気は定期的に入れ替える。その16、夜は必要最小限に抑えるようにする。その17、布団やカーペットなどは定期的な洗濯や広しで見ない何も管理する。その18、複数に届くとするときは部屋ごとの担当を決める。その19、お客さんが来る直前の掃除をしなきゃという気持ちに変える。その10、刺激の強い現象ができるだけ避ける。その11、明るい色を部屋に取り入れる。その12、掃除は中途半端にせず進めず一気に進めてしまう。その13、部屋が綺麗だねと褒められる経験を積み重ねる。その14、直接交換接したの効果の違いを把握する。その15、寝つきが悪いときはベッドに変更する。その16、間違えたパーティーでは部屋の片付けもきちんとする。その17、部屋を綺麗にするためにこの4。その18、部屋に置いてあるものはできるだけ減らすように努力をする。その19、優しい雰囲気は布で作られる。その30、心地よい空間を提供している部屋に感謝をする。